ここからの時間は優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、ナビゲーターの横井雅子です。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りいたします。10月からスタートしております在宅医療や介護に関する番組、あなたの大切な家族が病気で通院できなくなったらあなたはどうしますか。病院ではなく自宅で治療を行う在宅医療、入院医療や外来医療に次ぐ新たな医療として在宅医療を受ける方が増えている中、どうすれば受けられるのか、どんな症状が対象となるのか、また我が家で暮らすためには日常生活への支援が必ず必要になってまいります。こうした在宅医療や介護をご存じない方も多いのではないでしょうか。この番組では毎回医療・介護のスペシャリストの方をお招きして、基本から分かりやすくじっくりお伝えしていきます。皆様からのご質問やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレス fm870@radiomix.kyoto、 ファックスは075-432-5806、 075-432-5806、 ファックス番号です。優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、第3回目は在宅での医療ってどんなことができるのというテーマで、本日お話しいただきます方ご紹介いたします。京都市西陣医師会会長、水野屋委員委員長でいらっしゃいます水野屋翔太先生です。水野屋先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。さあ先生、早速なんですけれども、はい、教えていただきたいことたくさんございまして、まず、はい、どんな患者さんが在宅で見てもらえるんでしょうか。
そうですね、在宅医療というものに、対象になる方は様々な場合があるんですけれども、
はい、
基本的には、普段外来に通院されているような病状の方ではなく、
はい、
外来通院ができなくなってしまった病状を抱えた患者さんですね、
はい、
それとあとは何か障害を持っておられてなかなか外来通院が難しいというような方が対象になってきますね。
はい、なるほど。在宅医療が適用にならない場合というのもあるんでしょうか。
そうですね、もちろんその例えばその障害を持っておられる方でも、うまくその障害が改善されたりして外来通院が可能になったりした場合には、
はい、
もちろん在宅医療から外来通院に変わっていただくこともありますし、
はい、
病状的に良くなられて外来通院が、できるようになれば在宅医療から外来通院へと移り変わっていくというのは、よくあることですね。
ああ、そうなんですね、
はい、
在宅医療ではどんな医療ができるんでしょうか。
そうですね、在宅医療といいましても、もう最近はほとんど入院で病院でできるような、治療内容のほとんどが可能になってきてます。
あ、そうなんですね、
はい、それはもちろんその状況やその先生のスキルというものにも専門性ですね、それによりますけれども、一応その病院で例えばされているような在宅酸素の、治療であるとか、あるいは食事ができなくて経管栄養といって、管を通して栄養を補給するような治療ですね、それも在宅でできますし、他にはその褥瘡というものが寝たきりの方にはできたりするんですが、
はい、
そういう褥瘡の処置も在宅でも可能ですし、
そうなんですね、
ほとんど病院でされているようなことは在宅でできるようにはなってきてますね、は
い、あ、そうですか。じゃあもう、本当にお家にいてすべて病院と同じように見てもらえると思っていて大丈夫なんですね。
そうです、もうほとんどそういう状況ですね。ただ一つだけ違うのは、
はい、
病院にいてるときはナースコールを押せばすぐ看護婦さん来てくれるんですけど、
はい、
まあ、それがちょっと在宅の場合は、まあ、ちょっと時間がかかるよというところを、まあ、十分理解していただいた上で、はい、まあ、そういう在宅医療を受けていただくという形になりますね。
なるほど、そうですよね、はい、お隣にいてくださるわけではないですもんね。
そうですね、はい、
なるほど。あと、診療していただける時間というのはどんな時間に見てもらえるんですか？
そうですね、まあ、また後ほどおそらく質問で出てくるとは思うんですけれども、
はい、
大体、まあ、訪問診療をする場合は、まあ、時間というのが週何回とか、あるいは月何回というふうに決めてまして、その時間帯に応じて最初から、まあ、はい、その在宅の家族の方と患者さんと、はい、それと、まあ、多職種の方ですね、その他に関わっていただいている方々と相談した上で、この週のこの時間に行きましょうというふうには一応、まあ、お約束をして計画を立てて診療していきます。はい、
なるほど。あと、費用なんですけれども、外来診療と比べてどれぐらい違いがあるんでしょうか？
まあ、もちろん外来診療よりは訪問ということになると、その分少しは、はい、まあ、医療費として高くなるんですけれども、
はい、
別に個別に高くなるわけではなく、
はい、
ちゃんと保険診療の中で点数というのがちゃんと決まっておりまして、どなたにも等しく訪問診療の、まあ、医療費というものは、まあ、決まっておりますので、
はい、
それほどびっくりするような値段にはなりません。
そうなんですね、はい、なんかそこを聞けるとちょっと安心しました。
はい、そうですね。
はい、あと、その在宅診療にはその訪問診療というものと、あと、往診という2種類があるということをお聞きしたんですけれども、ね、この違いは何なんでしょうか？
はい、まあ、もちろん往診というのはよく皆さん耳にするような、
はい、
まあ、そういう言葉だと思いますけれども、
はい、
今まで在宅というとちょっと往診というイメージがあったと思うんですが、もうここ数年訪問診療という形で在宅医療を見るようになってきてまして、
は
い、まずその往診というのは、まあ、基本的には本来外来通院されていた方が、
はい、
お家で急にまあ病気が悪くなったり、また違う病気で突然動けなくなったりした場合に、
はい、
患者さんの方から診療所へ、かかりつけ医ですね、かかりつけ医の方に電話をいただきまして、
はい、
いや今動けへんから見に来てくださいと、言われて、あ、分かりました言うて、スポットでその時に見に行くのが往診という形です。だ、往診というのはあくまでも定期的なもんではなくて急なもんですね。
へえ、そうなんだ。
はい、そうなんですね、はい、訪問診療というのはどちらかというと、先ほども言いましたように、まあ、計画的に、まあ、その患者さんの病状に合わせて、
はい、
一月の大体診療計画、それから訪問計画というのを立てまして、それに従って、
はい、
診療していくと、
はい、
そういうふうなことで、それが訪問診療という形になります。
そうなんですね。なんか、はい、知らないともうどちらもごっちゃにしてしまいそうだったんですけど、
そうですね、
しっかりと違いがあるんですね。
そうです。ただ、まあ、往診という形も訪問診療の中では、
はい、
もちろん急に病状が変化するということもございますので、
はい、
もちろん往診というものにも訪問診療中の患者さんであっても対応はできますので、
ね、
そこはもう普通の診療と同じように考えていただいたらいいんです。
はあ、なるほど。
はい、
あと、在宅医療を希望する場合、
はい、
どうやって先生を見つけたらいいんでしょうか？
そうですね、なかなか、まあ、そこが今すごく難しいところになっておりまして、
はい、
まあ、もちろんその本来は自分が通っておられるかかりつけ医の先生というものに、まずは相談していただいて、
はい、
そして、訪問診療という形を、まあ、取れるかどうか、その先生にまず聞いていただいて、
は
い、でそれがもしダメであったりした場合は、その先生からどなたか訪問診療をしていただくような先生を紹介していただく、これがまあ一番理想的な形ですけれども、
はい、
ただ、まあ、突然いろんな病気が降って湧いてきます、で突然急なことで入院して、さあ退院しました、
はい、
退院したけどなかなか外来通院できなくなっちゃったとまだまだ病状では在宅で見ていかなあかんという時に、先生を急に探すということも必要になってきます、
はい、
その場合はもちろん先ほど言ったように、そのかかりつけの先生がもともといらっしゃらない場合は、やっぱり入院していたまず病院の窓口に、
はい、
そういうふうな先生を紹介してくれる係の方がいらっしゃる場合もあります。
そうなんですね。
でそこにまず退院の時に相談をするというのが、まあ、はい、普通の まあまあプロセスなんですが、まあ、それでもちょっとそういうふうな係がいなかったり、あるいは在宅をしてくれる先生がなかなか見つからない場合は、まずはその近くの区役所ですね、自分の
地域の
区役所の方にまず電話をしていただいて、
はい、
訪問診療をしてくれるような先生がいないかどうかをまず聞いていただくということです。で、
なるほど、
まあ、その中で各地区にですね、今、地域の包括支援センターというものがあるんですね、
は
い、それはまあ地域の医療を割とうまくくまなく見てくれるセンターなんですけれども、
はい、
そこへまず、電話をしていただくと。
で、
おそらく区役所に電話をすればそこに電話してくださいというふうに促されますので。
あ、なるほど。じゃあ、北区の方は北区役所に、上京区の方は上京区役所に、ね、連絡をして、まあ、そういうところを問い合わせれば、その各地域の包括支援センターを教えてもらえる。
そうですね。
へ、
そこに行くと、まあ、大体も地域のことを把握しておられますので、はい、地域の医療機関であるとか、あるいは訪問看護をしているそういう在宅のステーションであるとか、そういうところをよく存じてはりますので、はい、そこでうまく相談ができてつながっていけるんじゃないかと思いますね。
そうなんですね、はい、この地域包括支援センター、今初めてお聞きしたお名前だと思うんですけれども、これって市内にたくさんあるんですか？
そうですね、たくさんあります。ただ、まあ、北区と上京区は、合わせて9箇所
たくさんありますね、
はい、ありますね、はい、京都はまあ京都ならではの、小学校の学区なんかで区割りされてまして、はい、そこにまあ大体9箇所ぐらい の、 ケアステーションケアセンターが、
はい、
支援センターがございますので、そこの
最
寄りの支援センターをまず知っていただくと、
はい、
そして連絡していただければ速やかにものが進むんじゃないかと思います。
なるほど。今お話しいただきましたが、まず一番の窓口というのはもちろんそのかかりつけの先生にお聞きいただくことだと思うんですけれども、
はい、
まあ、そういう先生がいらっしゃらなかった場合は、はい、北区役所もしくは上京区役所にお問い合わせをしていただく、
はい、
ということで、北区役所そして上京区役所の電話番号をお伝えしておきたいと思います、
はい、
北区役所は075-432-1181、 北区役所電話番号です。075-432-1181番。そして上京区役所は075-441-0111、上京区役所の窓口となります番号075-441-0111番となります。ということで先生、
そして最後に我々の宣伝なんですけれども、
はい、
まあ最近我々地区医師会でもですね、はい、実は、まあ、北区と上京区でですね、地区医師会が3地区の医師会がございます、
はい、
その3地区の医師会、上京東部医師会、北医師会、そして我々の西陣医師会という3地区の医師会で、在宅医療介護連携支援センターというものを現在やっておりまして、
はい、
まあ、そこにもし連絡していただいても、かかりつけの先生や、まあ、あるいはまあ在宅医療これからしたいんやけどどうしたらいいやろうというふうな相談もしていただけますので、
はい、
ぜひともこちらにもご連絡をいただけたらと思います。
ありがとうございます。先生、もう一度名称をおっしゃっていただけますか？
は
い、
京都市北区上京区、
はい、
在宅医療介護連携支援センター。
この番組の協力をしていただいております。
そうです ね、
ね、はい、こちらは、先生方からのお問い合わせということで。
そうですね、先生方からのお問い合わせももちろんですけれども、
はい、
まあ、本来はある介護をされている方であるとか、
はい、
あるいはその連携支援センターをよく存じておられる、そういう、はい、支援センターですね、各地域の支援センターの方々から の、
はい、
連絡でもいいですし、
はい、
まあ、もう ならも患者さん直接、うん、連絡していただいても対応は可能です。
なるほど、はい、心強いですね、
はい、
はい、ありがとうございます。先生、いかがでしたでしょうか？本日第3回目ということで、
はい、
在宅での医療ってどんなことができるのというテーマでお話しいただいてまいりましたが、
はい、
なんかやっぱりこれから皆さんにはぜひこういった今日お話しいただいた訪問医療、
はい、
ぜひ活用していただけるように、ちょっといろんなね、情報を皆様自身でも入手していっていただけるといいですよね。
そうですね、まあ、情報ニュースのツールがだんだん増えてはきてますけれども、はい、なかなか、まあ、その最初の門を叩くのは難しいと思いますので、はい、まあ、臆せずいろんなところに連絡していただいて、今日、まあ、区役所の方も行っていただきましたし、我々の支援センターのお話もしていただきました。そういうところに、
はい、
まあ、別に電話しても誰も怒りませんので、
はい、
とりあえずはまず電話して、こんなことで困ってるんや言っていただければ、うん、ちゃんと、うまく道筋を立ててお話しできると思いますし、はい、まあ、怖がらずにまずは第一歩で電話をしていただければ、あるいは連絡を何かで取っていただければありがたいと思ってます、
はい、ありがとうございます、はい、先生からこういったお話をお聞きできるとやっぱり心強く安心できますよね。本日は第3回在宅での医療ってどんなことができるのというテーマで、京都市西陣医師会会長で水野屋院院長でいらっしゃいます水野屋翔太先生にお話をお聞きしてまいりました。水野屋先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて次回は第4回目、京都市紫の地域包括支援センター篠田義恵様をお迎えして、地域包括支援センターってどんなことができるのというテーマでお送りする予定です。また前回の放送はポッドキャストでもお聞きいただけます。ラジオミックス京都のホームページ右上のポッドキャストというところをクリックしてお聞きください。優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、ナビゲーターは横井雅子でした。それではまた来週。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りしました。Thank you.